こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二の辺、一の辺、軽米、九の辺で形成されるカシオペア地域をつなぐ各市町村でのさまざまな活動にスポットを当て、番組を通じて地域で活躍している若者たちそれぞれの活動を応援しています。今回も前回に引き続きまして、九の辺村の地域おこし協力隊員で九の辺村の高倉工芸で南部箒職人の修行をしている工藤さんと、同じく九戸村の地域おこし協力隊員で九戸村の丸井造形家具工業で家具職人の修行をしている小島さんと、さまざまなお話をしていきます。青森県の弘前から南部箒職人の修行のため九戸村へと移住してきてちょうど1年になるという工藤さん。今回の収録に際して、この1年間にご自身で作った南部箒をスタジオに持ってきてくれました。せっかくなので現物を見ながらお話をしていきますが、残念ながら皆さんにはご覧いただくことができないため、もし環境が許すという方はどうぞ九戸村高倉工芸さんのホームページなどを見ながらお聞きいただきたいと思います。こちらに4つほうき持ってきていただいてますが、
はい、
これちょっとラジオなので見えないんですけど、
はい、
ご説明いただいてもいいですか？
はい、
まずこの一番ちっちゃい、
はい、一番小さいの、はい、これがササラっていうほうきの種類で、
はい、
まず基本的なこういう糸のこの引っ張り具合だとか、
うんうん、
結び具合、
はい、
あとはここの糸巻く前に縄で一回このほうきもろこしをこう締めて、あの糸がより入っていくようにしてるんですね。その練習のためのほうきなんです、
はい、あ、これは練習用なんですか？
はい、で用途としてはフライパンの焦げとかを取る、ちょっとここが穂先が硬いものになります、
はい、あ、なるほど、はい、ちょっとねほうきっていうよりも、なんて言ったらいいんでしょうね、お茶を炊く時のね、
そうですね、
茶筅、
はい、
みたいな形で本当にこうほうきのこの穂先のもろこしをこうギュッと束ねて、
はい、
根元を糸でギュッと縛った感じですけど、
はい、
これも巻き方とか巻きの強さとかそういったものも大事、
はい、そうです、それが基本ですね、
はい、これは本当に糸巻いてるだけなんですか？
だけです。
接着剤とかつけてない？
全く使ってないです。
じゃあこれどっかプッと切ったらパラパラっとほどけるってことですか？
あ、そうですね。
すごい、
はい、
かなりギュッと
かなり力を入れて
ってますね、
はい、
でしかもその穂先を
今度は
短めに切ってる
ですね。これは要は残った部分なんです。このこういう穂先のカットした残りの部分を利用して作ってるものですね。
本来ほうきに使うところではなくて、うん、その根元のところなんだ、うん、
はい、
あ、だからちょっとこの断面も太くてね、
はい、そうなんです。
へえ、
でもう一個持ってらっしゃるちっちゃいやつ
が、これが一応パソコン用ほうきっていうもの。
これが噂のパソコン用ほう
き。
はじめまして、
はい、これは布を、ま、あのこのほうきもろこしに巻いて、
うん、
ま、これの応用編で今度は、ま、締めるところと網目模様もつけて、最後にもう一回ここの締めるところと応用したものですね。
本数的にはこのササラよりは少し少ないんですよね、
はい、
うん、ちょっと細身ですもんね、はい、
やっぱりちょっとこう細々したところを履くためにあんまりこう量ボリュームをつけないようにしてますね。
でこれ布で巻いた上に、
はい、
これも結局その布で巻いて糸で縛って、
はい、
まあ、ちょっと編み編んでますけど、
はい、
こういったところだけってことなんですか。
あ、
その接着剤とかテープとか使ってないんですよね、
はい、この中身もですね、一応束っていう風にして、はい、ほうきもろこしだけを糸でギュッと結んでます、はい、でここの編み目模様もやっぱり均等に編めるようになるにはやっぱり何回も練習しないと編めない。
いやそうですよね、これ、うん、幅5ミリ高さが2ミリぐらいですかね、
はい、
感覚的に言うとね、うん、それをこう綺麗に、うん、もう本当に目分量っていうか手先だけでやってく
る。手先とやっぱりこの引っ張る角度、糸の角度によってここの幅が広くなったり狭くなったりします。
で今これ2つ、あとは、
はい、
これはなんて小ぼうき、
はい、なんでしょう、和洋服ぼうきって言ってあのお洋服のほこり取りのほうきです、
はい、あ、なるほどなるほど、はい、
でここが、このほうきもろこしの茎を使って編んでます。
ほうきをまとめてるとこというか、
はい、なので
ギュッとなってるところ
先のここがこういう風につながってるところの残り部分ですね、
茎なんですかこの、
はい、
なんでしょうね、この持ち手のところですよね、はい、うん、ホームセンターとかで買えばここのところだいたいプラスチックで
そうです
できてますけど、
はい、
すごいですねこれね、うん、しかもこれは、
はい、
ほうきを束ねてるところは編み込んでますけど、
はい
はいはい、そこからの延長で伸びていて持ち手になってるところもこれ全部つながってますしてるんですよね、
はい、
すごい技術だなこれ、うん、これって何でしょう、設計図みたいなものがあるんですか。
いえ、
何本使って
全然なくて、
うん、
まあ、こういう編み方とかは、まあ、先代の、会長、今の会長が考えたものだったりとか、はい、今の社長が考えたもの、
うん、
で、まあ、それを編み方を模様ですね、これの応用編がこういう風にちょっと模様入った感じになって、
少しこう均等に四角くなってるのがちょっとこう模様になっていて、
はい、
あ、こういうのもできるんですね、はい、じゃあこれはもう成り行きなんですか、
うん、まあ、合格もらって順番にこう難易度上がっていくものを練習して、
は
い、
まあ、
これも今で80個ぐらいかな、
こ
っちも50個ぐらいなのでまだ全然足りないぐらいで、この一番模様入ってるのだと最低でも3年はかからないと、レースしないと商品にはならないっていうふうに言われてて。
そうなんですか、
はい、
今2つあって、まあ、基礎のものと応用のもの、
はい、
基礎のものが80個ぐらい
、
これまで作った、
はい、
80個作って、はい、その中で合格をいただいたのって何個ぐらいなんですか。
本当に数えるぐらいですね、10個もないです。やっぱりその時によって一つが良ければ一つ悪い部分あったりとか、うん、全てがこうバランスよくいくっていうのがなかなかこれがまた難しくて
そっか、
はい、
ここの止めるとかうまくいったけど持ち手のとこがちょっと、
はい、とか縛りが悪いとか、
うんうん、
この左右が対称にここが綺麗にまっすぐ終わんないといけないのをちょっとこれですとこうちょっと波打ったりしてるので、
はい、だってそんなのできないでしょそんな左右だって設計図があって、
はい、
ここはじゃあ10本、
はい、
ね、横側面が5本、
はい、
でそうやって設計図があってその通りにやってっていけるんだったら、
はい、
いけますけど、
はい、
そういうわけでもない。
そうなんですね、
素材と向き合って
素材が要は なんでこういうふうに曲がるかというと、まあ元となるこの土台、の形がまず良くない。
あ、このほうきの本来の、吐くべきところのもろこしが、これをしっかりまずまとめるないから、
ここの高さがまあ傾いてたりとか、なのでまずそこを調整しないといけないっていうところも、指導を受けて今はもうちょっとよくできるかどうか
そうか、だからじゃあこの一番最初に基礎ですよって言ってくれたこのササラ、糸で縛っただけのものっていうのが、まずはこれが大事なんですね、
そうですね。
この、ごめんなさい、ちょっとラジオでねずっと物見ながら喋っているのも申し訳ないんですけど、この、例えば本数ってあるじゃないですか、ほうきのこの、まあ、結構かなり分厚いですけど、この本数っていうのは、なんかガイドみたいなのあるんですか。
そうですね、本数っていうか、まあ、この幅、幅が、まあ、このほうきですと7センチ、になるように束を、束もこれ5個ぐらいあるんですよ。あ、これがこういうふうに
ちっちゃい束をいくつかまとめて7センチぐらいになるように、
そうです。ただ縛ると狭まるので、その辺のやっぱり加減っていうのも何個も作って、
そうですよね、まとめて7センチになるようにってことは、じゃあまずこのちっちゃい束を均等にいかに作るか、
それかつやっぱり糸で縛る分狭まるので、その辺のバランス感覚、
そうなってくると、だからじゃあその収穫したほうきもろこしの選別っていうのも大事になってくるんですね。
そうですね、
はあ、いろいろつながってるんだ、そうか。小島さんいかがですか。
いやもう、まあ、同じ職人の道ならではの、まあ、苦労というか、そこの行き着くところまでこだわってこだわってっていうのをやっぱり職人のものづくりなんだなって今思いましたね。
ねえ、
あの先輩方々作ったものとこう比べるとやっぱり全然違うんですよ。
それは どこに違いがあるんですか。その素材選びのところから
やっぱりこの、なんだろう、穂先って短かったり長かったりするの、一番長いところに揃えて初めてここがスタッとこう平らなものにできるんですけれども、
一番長いところに揃え、あ、まあまあそうですよね、でもそれが揃えたつもりでもも
うやっぱり縛った時にちょっと下がったりどっかのタイミングで、
あ、縛り方とかにもよるんですか、
こういうのも全部中竹でこうつなげてるんですよ、中に見えない部分で
竹
串刺さってるんですよ、こういう
串で刺してあるんですか、
その刺す高さによってもやっぱりこれがこうずれたり流せるので、一つ一つがなんかいろいろ時間かかってやってますね。
まあ、そもそもがそうですよね、その不揃いというか、この縮れ方が不揃いだからその性能が発揮されてるんですもんね、
そうですね、ここが一番大事な部分、
それを揃えようとしてること自体がちょっと無茶な感じがしますけど、で、まあ、今2シーズン目に入って、今その販売とかに回ってるっていうお話ですけど、販売会の反響とかはいかがですか。
そうですね、やっぱりその増えてはもちろん来てるとは思うんですけれども、やっぱりコロナを通してこう生活スタイルっていうのもやっぱり変わってきてるので、皆さんのそのお金かける部分とかも変わってきてるっていうのもあって、週末だからあの百貨店にお客様が来るっていうのもなんか当たり前みたいのがなくなってきてしまってるっていうのは正直あるんですよ。
まあ、確かにちょっとね、家で過ごして家で買い物をするスタイルがもう、定着しちゃったから。
でもやっぱりこういうものってあのネットとかだけだと平面的で、こう触ってみないと、体験してみないと良さっていうのは分かってもらえないところが多いと思うので、すごい大事な時間ではあると思うんですよね、
いやこれでも確かに本物見ないとこの凄さというか、じゃあ今そうやって全国を回りながら、これから2シーズン目のほうき作りにそろそろ入るんですもんね、
はい、
基本的にはじゃあ去年とやることは一緒なんですか？
そうですね、一通り終わったのでまたもう一緒同じことをこれからまたしていくっていう感じになると思います。
はい、今のところ、作っているのは、まあ、今日ねちょっとちっちゃいほうき4つ持ってきていただきましたが、これよりも大きいものもやってるんですか？
いえ、ここがやっぱり合格でないと大きいほうき、はい、中くらいのほうき、大きいほうきっていけないので、まだそこは全然何年もかかります。
あ、そうなんですか。
はい、
感覚的になんですけど、はい、今この持ってらっしゃるこの洋服用のほうき、
はい、
卒業するまでにあと何年ぐらいかかりそうですか？
そうですね、この模様入ってるのだとやっぱり商品としてなるには3年ぐらいって言ってたので、あと2年ぐらいは最低かかるかなと。
地域おこし協力隊の任期が3年ですよね、
はい、
じゃあ3年丸々かけて、
はい、
この模様入りのお洋服のほうきが作れるようになるのが当面目標みたいな感じですか？
そうですね、まあ、これかつもしかしたらそのこれを練習するのと同時に違う種類の例えば床を履く柄のついたほうきとかの練習も、
はい、
もしかしてさせていただけるかもしれないので、
うん、
まあ、そういうのも入っていければいいなっていう、
はい、この布を使ったり色の糸を使ったやつとかもこの小さいサイズのほうきとかでもあるんですか？はい、それは、ね、
あります、
ね、ありますよね、
はいはい、
まあ、そういったものもだんだんやりながら。
そうですね、
ってことですか？
はい、
そう考えると3年って短いですね。
あっという間なので全然足りないと思います、
ね、もう何回か協力隊やらせてもらえれば、
はい、正直そうです
ね。ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手県立二戸高等技術専門校では高校 1,2 年生および中学生を対象に冬の体験入校の参加者を募集しています。開催日は令和6年1月9日火曜日の午後、場所は県立二戸高等技術専門校です。体験する内容は自動車システム科ではエンジンの分解・組み立てなど、建築家では 3D CAD を使った木造住宅の設計です。締め切りは12月18日月曜日午後5時までとなっています。詳しくは県立二戸高等技術専門校電話 0195-23-2227 23局の2227番までお問い合わせください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。今回のコネクト、二戸地域の伝統工芸をテーマに、九戸村の地域おこし協力隊員で南部ほうき職人の修行をしている工藤さんと、同じく九戸村の地域おこし協力隊員で家具職人の修行をしている小島さんとでお話をしています。九戸村の丸井造形家具工業で家具職人の修行をしている小島さんのお話の中で、アウトドア家具という言葉がちょこちょこ出てくるのが気になっているんですが、伝統的な南部ダンスを作っている丸井造形家具工業さんでアウトドア家具を手掛けているということなんでしょうか？
丸井さんが作ってるアウトドア商品って、
はいはい、
ちょっとイメージつかないんですけど、
まあ、主に、まあ、アウトドアなので、まあ、キャンプとかで使えるような商品が多いんですけれども、
はい、
いろり、
いろり、
はい、組み立てて、作れるいろりとか、焼肉用のタレ皿であったりとか、
はい、
カップヌードルホルダーっていう風に出会ったりとか、
ちょっと思ってたのと全然違うのが出てきた。なんか折りたたみのテーブル椅子セットとか、
はい、
あ、まあ、かなってね、
それもあります。
それはそれであるんですか？はい、
それもありますね。
ちょっと今ごめんなさい、ホームページ見れば載ってたりするんですか？
あ、載ってますね。
工藤さんはそれ 現物ご覧になったことあるんですか？
ないです。
ないですか、
はい、
ちょっとイメージつかないですよね。でもね、おお、なるほど。 A&DW、 これどういう意味なんですか？
これはですね、 A 単語の頭文字を取って付けられたようなんですけど、
はい、
A がアッセンブリ
ー、アッセンブリー組み立て、
はい、D がディスアッセンブリー、
ディスアッセンブリー、まあ、逆ですね、
うんうん、はい、で W がエッジ、
エッジ、
はい、
エッジはどういうことなんですか？
エッジはくさびですね。
くさび、
はい、くさびっていう意味です、ね、
あ、ウェッジシェイプのウェッジですね、はい、あ、分かるような分からないようなですけどね組み立て分解くさび、
はい、まあ、なので商品を、持ち運びできるように、
うん、
分解して組み立てられるようにっていうのを、まあ、分解するこできることによって手入れが楽だったり、
うん、
まあ、何か壊れてしまったとかっていうことがあった時に、その部分のパーツだけを会社に送ってもらって直したりっていうこともできるっていうところの意味もありますね。
まあ、長く使えるってことですよ ね、
そうですね、
結果、
はい、
今はねちょっと僕も見て、あ、でも確かにそうですね、くさびみたいなもので組み立てられてますね。
そうですね、これ釘使ってないので、
うんうんうん、
本当に木と木を合わせて、
はい、
くさびを打ってで固定してっていう風に組み立てることができる商品になってますね。
はあ、これ確かにキャンプでこれ持ってってたらめっちゃおしゃれですね。
おしゃれです ね、
ね、
はい、
へ、まあ、家にあってもねかっこいいし、
あ、実際にご自宅でも使えるようにっていうことで、うん、開発はされてます。
南部ダンス
はい
とは少しまた毛色も違いますけど、
はいはい、
でもこれはこれで面白いですね、はい、なんかちょっとびっくりしました。
まあ、多分意外に思われる方多いのかなと。
そうですね、うん、はい、まあ、じゃあこんなものも売りつつ、
はい、
そうか、へ、わかりました。ちょっとまあだいぶ時間もいい感じになってきたんで、将来的なお話をちょっと聞かせていただければと思うんですが、まあ、お二人とも、地域おこし協力隊、まあ、任期はどうしてもねあるんですが、残り、まあ、あと2年無事に終えて、その先ってどんな風に今考えてらっしゃいますか？まずはじゃあ工藤さんからですが。
はい、そうですね、今のところは、まあ、仕事ももちろん楽しいので、
はい、
もっともっとその技を身につけて、で商品になるようなものになれるように、ちょっと修行の方もっとしたいなと思ってまして、でどうしてもその一人前になるには最低でも5年ぐらいはかかるっていうふうには言われてたので、
はい、
まあ、任期終わっても、まあ、修行させてもらえればなとは思ってました。
やっぱりそのほうきもろこしの栽培とかもしなきゃいけないから、
はい、
まあ、実家のある弘前に帰って修行するってわけにもなかなかいかないんですもんね。
そうですね、ここの九戸村の地域気候を生かした、うんうん、材料なので、やっぱり帰ってできるっていうものではないので、やっぱりここに残りて、ね、作っていきたいなと思ってました。
はい、
はい、
この穂先の縮れが九戸の気候じゃないといいのができないんですよね、
はい、
確かね。
そうです、はい、
ねえ、はい、いや本当にだからその土地に根ざしたものなんですね、うん、これもね、
はい、
小島さんはいかがですか、はい、この先の話ですが、は
い、まあ、まだ今協力隊ということで多分見習いにもなってないと思うんですよね、うん、なので、まあ、協力隊の3年間を使って扱いつつ、まあ、あくまで私の希望ですけれども、今後も家具作りに携わっていきたいなと思っているので、まあ、まずは今は多分見習いの見習いぐらいだと思うので、まあ、見習いぐらいにはなれるように頑張っていきたいなと思います、
はい、家具の世界もちょっとねかなり一人前というか、どれぐらいなんですか、もうこうとか家具の職人さんって。
いやなかなか多分何年とかっていうのは難しいのかなって正直思いますね。
10年単位
かなと 思いますね、
はい、将来的にはなんかこういうものを作りたいなとか、こういったものを手掛けていきたいなみたいなのってあったりするんですか。
は、まあ、今会社が展開しているダイニングテーブル等々もそうですし、また今アウトドアブームでもやっぱりあると思いますんで、うん、今展開されているアウトドア商品以外にもですね、何か思いつくものがあれば作っていきたいなとは思ってますね。あまりまだ具体的には浮かんではいないところなんですけど、今後また時間かけて自分でも考えていきたいなと思います。
なんかじゃあそういう商品開発みたいなものも興味があって。
ありますね。
どうなんですか、南部ダンス、伝統的なのとかめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、はい、あれはあれでありつつ、はい、でも先ほどちょっと見せていただいた今の感覚での新しい木工製品と、はい、どっち寄りなんですか、小島さん的には。
半々でいたいなと思ってますまあやっぱりその、まあ、アウトドア商品であったりとかっていうのも、もともとその南部タンスっていうような伝統工芸を作ってきた職人の技術があってこその生まれた商品っていうのがありますんで、
うん、
その御子知新じゃないですけれども、その古きを知った上で新しいものを展開していくっていうのはやっぱり発展していく上で大切なことなのかなっていうふうに思うので、うん、両方大事にしたいなと思ってます。
はい、わかりました。じゃあちょっと最後にですけど、お二人に今ご自分でやってる、まあ、工藤さんで言えばこの南部のほうき、小島さんで言えば、まあ、南部タンスの方がちょっと話が早いかな、はい、ちょっとその魅力、お二人の思うこのそれぞれの魅力、まあ、ラジオ聞いてる方にこういうとこ見てください、こういうとこ知ってくださいみたいなのをちょっと最後に教えていただければなんですが、いかがでしょう。
そうですね、やっぱりその九戸村でしかの気候でしか作れない材料なので、それをやっぱり目で見て、まあ、もしも可能であれば手に取って使っていただくのを試して、うん、その凄さ、まあ、見た目の美しさもそうですけれども、機能性としての素晴らしさっていうのを知っていただければいいなと思ってます。
はい
はい、
実際に、触ったりすることができるのって、はい、この辺りだとどこですか。
この辺りですとやっぱり九戸の、道の駅のおどで館に、うん、ちょっと商品は少ないですけれども置いてますので、
はい、
そちらの方では一応触ることはできます。
実際に手に触れて手に取ってみることもできるんですか。
はい、
わかりました。じゃあぜひお出かけの際はね、触っていただければと思いますし、小島さんいかがでしょう。
はい、まあ、やっぱり、職人が手掛けたものの精巧さというか、見た目の美しさもそうですし、実用的な面もそうですし、まあ、両方兼ね備えていると思いますので、またオドデカンの方で展示もされていますので、実際に手に取って目で見て肌で感じていただくと、より魅力を感じていただけるのかなと思います。
はい、まあ、ほうきもタンスも決して安いものではないですけどね、その価値はありますか。
あります
わかりました。ちょっと改めて僕もね、触れていきたいと思います。ということで、今回は九戸村の地域おこし協力隊、小島光明さんと工藤彩子さんとお話をしてきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。